スハッピー NPO。
京都ハッピー NPO、 これからの30分間京都で活躍する NPO 市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきますと、いつもはですねこういう形でスタートをしているんですが、今日は実はですね年末の最後の特番ということで、これ京都ハッピー NPO としては初めての試みになるんですが、京都ハッピー NPO 番組公開収録ということで、ラジオカフェのカフェの部分からですね、災害とラジオ熊本 FM 局など訪問ツアーを終えてということで、実はですね公開収録した模様を今日はお伝えさせていただこうということになっていますが、早速いつも一緒に進行を進めている中須さんをご紹介させていただきます。中須さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
中須さんは近畿労働金庫地域共生推進室で、いろんな活動されておられますけれども、中須さん、はい、今回ね災害とラジオということでこの公開収録をするわけですが、はい、この、まあ、経緯ちょっと教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、私ども近畿労金は近畿圏の2府4県のNPO 支援センターの皆さんと連携をいたしまして、最近では防災と減災ということをテーマに、取り組んできております。去年熊本で震災が起こりましたんで、その時にどのように各熊本の地域が対応されたのかというのを、昨年もツアー参加をしましたが、今年は FM 局にフォーカスを行いまして、どのように災害を伝えたのかということを、視察しようということで、これも NPO の皆さんじゃなくて、近畿2府4県にでコミュニティ FM を行ってられる局からご参加いただきまして、視察をしてまいりました。そういう視察内容を今日は公開収録ということで、お集まりいただきまして、それぞれご感想も含めて交流をし合おうということで、今回の企画になった次第でございます。
なるほど、今日はですねとても豪華というか、実は今日この放送には、関西圏の、6局の放送局、コミュニティのみならず県域の放送局含めてですね皆さんにお集まりをいただいて、災害とラジオということで、熊本でのツアーでどういうことを思われたのか、また、思っただけではなくてやっぱり今こういうことしないととか、これからやっぱこういうことしていかないといけないんじゃないかみたいなことを少しですねご紹介をさせていただきたいというふうに思っています。なかなかこういう機会ないので、私はラジオカフェの立場でこうご参加をさせていただいていますが、全部で6局ですね。そうするとね楽しみだなというふうに思っています。紹介を遅れましたが、私はラジオカフェの太田です。よろしくお願いします。それでは、早速中身の方に入っていきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日はですね、関西圏の6局の放送局から、こちらのスタジオの方に来ていただいております。皆さんがいっぺんに喋るとも大変なので、前半後半にこう分けさせていただいて、ご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、まずご紹介をさせていただくのは、FM 滋賀の糸井さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
そして FMYY のキムさん、よろしくお願いします。
こんにちは。
そして、FM 花子の林さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということでですね、もういろいろな放送局のこう名前がこう出てきましたけれども、それぞれどういう放送局なのか、ということを含めてですね自己紹介を簡単にしていただきたいのと、熊本ってどうだったかということを一言お願いをします。まずは、FM 滋賀の糸井さん、よろしくお願いします。
はい、私は FM 滋賀、滋賀県の県域ラジオ放送局でございますね。FM 滋賀からやってまいりました。私自身がですね、編成制作のマネジメントをやっておりまして、で、主に番組制作の全般を、かからせていただいております。で、今回ですね、私ども報道の一部を、担うですね局としまして、熊本でどういうことが起きたのか、で熊本において、どういうことが求められたのかというふうなことをですね、深く知りたいと、 いうふうなことが、まあきっかけになって今回ですね、前回、熊本視察のですねツアーに参加させていただいたということでございます。まあその、まあ中身といいましょうか、我々が感じたことというのはまたこの後お話しいただこうと思っております。
はい、ありがとうございます。ね、滋賀といえば滋賀を代表する放送局ですからね、よろしくお願いします。
お願いします。
また、次はですね、FM ワイワイのキムさん、
はい、よろしくお願いします。FM ワイワイは、2016年の3月末で、地上波の方は総務省の方に、電波管理局の方に貸しちゃったんですけれど、現在はインターネットメディアということで、FM ワイワイ、名前はそのままで、やっております。で、阪神淡路大地震、はい、1995年の、あの時よぼせよっていう声から始めたのが、震災の1月17日の2週間後ということで、来年2018年で23年目の震災を迎えるんですけれども、その時そのアニョ、よぼせよっていうふうに届けたのは、あなたはどこにいますか、あなたは生きていますか、あなたを探していますという声を出すために、その当時は今みたいに携帯がないですから、あ、ラジオっていうのでこれを届けられるんじゃないかということで始まった。その予防性から、その次のユーメンっていうベトナム人たち、またその他の外国人たち、それからまたそれが広がって、さまざまな情報の支援を待っている人たち、当事者から同士の受発信で始まったという曲です。なので、熊本に行った時もまたやっぱり同じように、その臨時災害 FM っていうのが東北と同じように立ち上がっていましたけれども、それを見たときに、やっぱりこう地域の人たちの安心安全のために、あなたの声が必要っていうようなところを実感いたしました。
なるほど、後ほど詳しくお話をお伺いしたいと思います。はい、そして最後は、FM 花子の林さん、よろしくお願いします。
はい、FM 花子はですね、大阪の森口市、そして門真市を主な課長エリアとするコミュニティ FM 局でして、日本では2番目にできた FM コミュニティ FM 局です。で、来年7月には25周年を迎えることとなっております。で、私自身は普段は番組も担当させていただいているんですが、営業にも行ったり、あと制作面も担当もしております。まあ、一人何役もしているというような放送局なんですが、FM 花子はこの災害などが起こった時にいち早く市民の方に必要な情報を届けられるようにとできた放送局ではありますが、恥ずかしながら私は被災地など行ったことがなかったので、今回の熊本のツアーに参加させていただき、非常にいい経験をさせていただき、勉強にもなりました。
なるほど、分かりました。よろしくお願いします。今回のツアーでは熊本シティ FM さんとですね、益城災害 FM さんという、2つの局にお伺いをしたわけですけれども、まずお話をお伺いしたいのは糸井さん、
はい、
自治体運営の臨時災害放送局と民間の、ね、熊本シティ FM との比較から、はい、民間放送、ね、完全に、ね、FM シガーさんは、民間でやられているわけですけれども、うん、何かその違いとか役割とか、はい、いろいろ感じられたことがあるとお伺いしてますが。
そうですね、ね、私は先ほども申し上げました通り、報道の あり方というところをですね、ぜひ見たいなというふうなことでお伺いしたんですけども、でも実際にですね、特に熊本シティ FM さんのお話を聞くと、やっぱり被災した時というのはですね、その報道者というよりもやっぱり生活者としての視点が絶対に必要なんだな、
なるほど。
で、その、生活者かとしての視点、必要なものニーズというのをですね捉えた放送、これをですね、民放としてはどんどんやっていくことが、はい、行政サービスの放送は当然ね、行政さんやられる、我々もするんですけども、その生活者の視点というのが絶対に、民放にとっては必要なものだろうなというようなことをですね、ちょっと深く、感じた。
なるほど、
ツアーでしたですね。
なるほど、生活者の視点というと、今まで何かそういうことを考え、今までも、もちろん、ね、いろいろな取り組みをされていると思うんですけれども、はい、新たになんかどういうことが考えられますか。
まず一番大事なことはですね、被災した時にイメージができるかどうかやと思いますね。電気がない状況、明かりがない状況、ガソリン、例えば、ね、はい、燃料もない状況、そういう状況の中で何が必要なのか、生きていくために何が必要なのかということがイメージできるかどうか、報道者というのはそこにかかっているのかなというふうなですね、はい、ことを感じましたですね。
なるほど、 まあ、一方で、まあ、今あの M 滋賀さんは、まあ、あの県警放送局になりますが、キムさんあの、まあ、今インターネットメディアでこうやられていますけれども、コミュニティ FM の、ね、もう一番の先駆けというか、うん、ワイワイをこう参考にこのラジオカフェもですね、何度もこうあのお伺いさせていただいたりだとか、あの災害あった時にどういうような備えが必要なのかみたいなことを含めて、やってきた部分あるんですけれども、あの今ですね、まあ、今回熊本市ツアーも含めてですけれども、コミュニティメディアっていうのはね、何のためにあるのか、どういうふうにあるべきなのかみたいな部分ではいかがですか。
あの先ほど市がでのっていうようなことでおっしゃったんですけれども、実際にやっぱりあのコミュニティメディアっていうのはこうマスメディアが取材に来てそれを報道するっていうんではなくって、その現場が被災地現場の人間が、被災地と共にあこんなことが必要だよねとかあんな人がいるよねっていうような状況を実際に生活の中で分かっていて、それのやり取りをするっていうのが重要だと思うんですよね。でそれをあのマスメディアは、また取材をして持ち帰って全国に発信するっていう役割なので、まずコミュニティメディアっていうものは自分自身の安全が一番大事、自分の家族が大事で、そしてそれが大丈夫だったら自分たちができる力として情報発信をしていくっていうのがとても重要だと思うんです。でかつ、遠くから取材に来る人ではなくて、 あそこの角のあそこにはガソリンスタンドありますよねとか、保育所はああいうところにあったらちょっとこの時間帯としても困ってますよねっていうのが、うん、生活の感覚としてすぐ分かるっていうようなところをもうきめ細かくやるっていうところがとても重要だと思います。で神戸は FMYY がその免許を返してしまったので、臨時災害ってするときに本当に困りますよっていうのは市長に言いましたので、はい、うんうん、インターネットメディアでは初めてパブリックとして市との危機管理 のこの覚書は交わしたんですけ どまずはレスキューの専門家がそれを先にやって、うん、私たちはその後の、それぞれの生活に合わせた状況でのこうヘルプをしていくというか、はい、助けていくというようなコミュニティとはそういうものだというのはちゃんと覚書にも書かせていただきました。
なるほど、かなり、まあ、その後含めてそのどう寄り添えるか、ね、みたいな話ですよね。
そうですね、
うん、まあ、FM 花子さん、林さんお伺いしたいんですが、実際はその災害が起きた際、まあ、当日、ね、今回 話あのお伺いした際もです、ね、かなりいろんな情報がこうある中で、はい、どの情報をどうに伝えようかであったりだとか、例えば熊本シティ FM さんなんかはもう、あれですよね、その、何でしたっけ、場所そこから中継をやめたとか、うん、はい、みたいな話を、ねね、ありましたけど、はい、その辺教えていただいていいですか。
熊本シティ FM の長尾さんのお話の中で、あの FM 局は情報の中継点だということがありまして、おっしゃる通りだなというふうにまず思ったんですね。でそこで質問もさせてもらって、であのFM 花子としてはもしこの地元で災害が起こった時に、避難所の中継って必要だよねっていうような話をしてたので、こちらの熊本さんではどうだったのかをお聞きしたところ、避難所の中継は全くしていませんと、あの必要ないと断言されまして、でそこは本当に衝撃的でしたね。で長尾さんがおっしゃってたのは、あの、まあ、最初の震災後3日ほどはあの避難されているパーソナリティなどに電話で状況を聞いたと。でもそれはあの結局は混乱するだけなので、それ以降はもう一切その状況の放送はせずに、今避難所に何を送ることができるのか、どういうことが必要なのかということをあの考えて正確な情報を送ったというふうにお話をされまして、おっしゃる通りだなと思いました。ただまあその中で私自身考えたんですが、あの震災直後だったらやはり混乱もされてますし、はい、まあ、皆さん内部にもなっていると思いますので、うん、やはり少し落ち着いた時にあの中継っていうのは入れてもいいんじゃないかなというふうにも考えました。でまたあの中継はせずとも、あの私たち自身が避難所に行ってその状況を目で見て感じるっていうことは大切じゃないかなというふうに思いました。
一つですか、
うん、さんどうぞ。
コミュニティメディアこそ復興復旧復興の時にとても大事、
うん、
でその瞬間の災害時の緊急は レスキューの人たちに任せばよくて、そこから後のもう本当にみんなが忘れていく次の災害があるっていう時、その時こそとても重要な役割を果たすっていうふうに思います。
なるほど。まずね、初期段階はやっぱり、ね、まあ、どういう状況になっているのかっていうのをまずは確認をするということが必要でしょうしね。まあ、多分そのシティ FM さんもいろんなこの情報がある中で、やっぱこれをまず伝えないととか、ここはもういろんな情報行き渡ってるし、もうここはいいんじゃないかとか、いろんな多分交通整理をされた結果、多分そうやる中ででしょうね。でもキムさんはそのね、あの阪神・淡路を経験された際、いろんな情報がこう集まる、あ、その時はまだ情報集まってきてない、自分たち
で自分たちで取りに行かないと
ですよね。
なので避難所に行って聞いてこう帰る、避難所とのやり取りだから、被災者同士がやり取りをしているという感じです、
は
い、
なるほど。今回の視察の中ではかなりその、まあ、地域の方々とのつながりもあって、情報がいっぱい集まってきたというふうにもお伺いしていますが、そのあたり例えば、糸井さん、ね、まあ、県警放送局とかなりいろんな幅広い情報が入ってきてしまいそうですけれども、
はい、いやただね、先ほど その、まあ、発災後、うん、まず第一はやっぱり身を守ることを、もうそれをもう呼びかけるしかないですよね。それはもう
まずね、
もうね、うん、もうそれしかないと思います。
確かに。
で、情報に関しても特にリスナーさんからいろんな情報をね、今回、まあ熊本シティ FM さんでも放送されたというのがですね、非常になんかこう生きた言葉として、
うんうん、
本当に心に残ってますね。で、まあ、我々もどうしてもその正確性というか、リスナーさんからの、まあ、メッセージというのは本当にその正確なのかどうかという裏を取らないかんというですね、まあ、そういう習慣が身についておるんですけども、はい、まあ、今回その、熊本シティ FM さんは得た情報の出どころを明らかにすることによって、もうどんどんと紹介していたと。
なるほど。
あ、こうやってそのコミュニティの、まあ、密度を詰めていってるんだな、うんうん、上げていってるんだなというふうなことはですね、非常に参考になりましたですね。
そっか、リスナーさんからの情報ですと。これはだから正しいか正しくないか、今どういう状況になってるかわからないけれども、こういう情報ありますよっていうご紹介をしたわけですね、はい、わかりました。もっと話を聞きたいんですが、ちょっと後半戦で入れ替わりをこうしたいと思いますので、お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都ハッピー日曜、本日はですね、災害とラジオということで、関西圏ラジオカフェ含めて6局の放送局の皆さんからお集まりいただいて、熊本 FM、 熊本の FM 局など訪問ツアーということでされてきた結果、皆さんどういうことをお思いになったかなということをお伺いしておりますが、後半はですね、まずご紹介をさせていただきたいのが、奈良ドット FM の中川さん、そして、FM 和歌山の宇和さんをご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
奈良ドット FM 中川さん、まず、はい、どういう放送局か教えてよろしいですか。
はい、うちは2000年の6月に開局した、今年17年を迎える放送局なんですけれども、近鉄奈良駅から近くの商店街に面したスタジオから放送をしています。奈良の情報を中心にお送りしているんですけども、まあ、奈良っていうのは都のあったところということで、はい、災害は都のあったところはほとんどないんだとか、あと神様に守られているとか、どうしてもそういったところがあるような地域なんですね。でそこで、まあ、いろいろとね放送を続けていく中で、今回熊本に行かせていただいて、熊本も地震は起きるとは思わなかったという地域だということで、その時にいろいろ慌てたことであったりとか、お話を聞きまして大変、勉強にもなりましたし、いろんな情報が入りまして、とてもいい学びの時を過ごさせていただきました。
なるほど、はい、そうですね、まあ、京都も、ね、それに近い部分はあって都があって、ね、あんまり災害が少ない土地柄、はい、そういう部分でいうと危機感が薄いかな、そういう時になった時どう動けるのかなっていうのは課題でもあるのかなと思いますが、一方で、FM 和歌山の宇和さん、
はい、 そうですね、和歌山はやはり海が近いということと南海東段階がかなりの確率でやってくるというふうに言われておりますの で、うん、やはり特に南の方の方たちはかなり危機感があるといった方たちもいますね。でこの私たちの FM 和歌山通称、バナナというんですけれども、ね、87.7 メガヘルツなので、うん、バナナ FM と呼ばれてるんですけれども、この次の4月でちょうど10年になるんですけれども、はい、もう開局当時からやはり防災っていうことは、うん、まず考え番組で特集をしというふうにやってまいりました、はい、でそんな中私もどちらかというとあまりこの防災に対して、うん、知らないことが本当に多かったんですけれども、ラジオと防災のつながりであったりとか、何かあった時の、ラジオの大切さっていうのをこの10年で学んでまいりまして、で今回の熊本でさらに経験した方のお話っていうのはすごくすごく、力とそして勉強になりました。
なるほど、
はい。
まあ、その点でいくともう本当にいつ災害があってもおかしくないという、ね、緊張感、まあ、もちろん、ね、うん、常日頃こうあるのかもしれませんが、まあ、その緊張感の中で、まあ、有事の際に、ね、どれぐらいのその、まあ、リスナーの皆さんと の関わり方とか、
はい、
まあ、そのリスナーの皆さんがどういうふうに力になっていただけるのか、また放送局としてどういう力を発揮できるのかみたいなところでいくと、今回の熊本のツアーを終えて何か思ったことありますか？
そうですね、本当たくさんのことを思ったんですけれども、やはりコミュニティ FM っていうのはリスナーと近いっていう関係もありますので、こう今でも放送の中でいろんなリスナーの方から雨が降ってきたよとか、ここちょっと渋滞かなり多いよというような市民レポートなるものがたまに届いたりするんですね、はい、うんうん、でそれがやっぱり正確なのかどうなのかというのは、はい、先ほどの糸井さんのお話にもありましたけれども、私たちはやっぱり、それを考えて正確な情報を伝えなきゃいけないというところもあるんですけれども、うん、こう10年やっているとすごくこうリスナーの皆さんがこう関わりたい、この放送に自分たちも参加しているんだということを思いたいという思いがすごく、うんうん、強くなってきたの で今回その熊本シティ FM さんとそして、マシキ災害 FM さんに行かせていただいて、マシキ災害 FM さんの場合は災害が起きてから作られた放送局なので、は
い、役場の中にあるっていうね。
そうなんですよ、だからこうリスナーとのつながりがまだまだそんなに密でない。で熊本シティ FM さんはやっぱりリスナーさんとの関係がやっぱりできていたということで、はい、うんうんうん、随分リスナーさんからの情報っていうのは役に立ったということを聞きまして、やっぱりこれから私たちはこうもっともっとこうリスナーさんとの関係を深めていかなきゃいけないなっていうことと、それとやはりスポンサーさんであったりとか、いろいろと協力してくださる会社やお店があるので、うんうん、そこでこう災害ネットワークっていうのを作って今いるんですけれども、なるほど、そこからこう、そこで起きた情報とか、うん、それから今周りがどういったものがあるっていうのをこう伝えていただくというシステムを作ったり、
なるほど、
あとパーソナリティの皆さんとのこう、一つのグループラインのようなものを作って、うんうん、そこからこう情報をいただいたり、この間の台風の時もあったんですけれども、はい、で、この辺りちょっとこう水が来てるよっていうようなお話とかもいただきました、
それは今今日は、ね、カードをお持ちいただいていますけれども、これ FM 和歌山さんが中心になって、はい、その地域の方々と、まあ、協定じゃないですけど、こういう何かあった時の連携を取りましょうと。
そうです、はい、そうなんです。今ちょっとねラジオで見えないんですけれども、はい、バナナが書いてある、
はい
はい、黄色いものなんですけれども、お店の見えるところに貼っていただいてます。
そっか、
はい、それからね、まだあるんですけどすいません、高台に、中継局じゃないですけれども、普段、イベントのレポートなどを届けていただいて、はい、そして、何かあった時はそこからちょっと高いところなので、うん、海が見える、だから津波がこう押し寄せてくるのが見えるというようなところに、はい、いつも普段、イベントの情報とかを伝えていただいて、放送にちょっと慣れていただくっていうようなことも、
なるほど、日常的にね発信していただく中で、まず慣れない、はい、そうか、
そうなんですね、そういったことをいろいろやっております。
へえ、
はい、
そうなんですね、まあ、続いてですね、奈良ドットFM中川さんにお伺いしたいのは、
はい、
まあ、実際ね、その、まあ、市民からいろんな情報が届く、でそこから情報取捨選択する、もしくはし、まあ、その情報源を信用信頼してですね、またリスナーの皆さんにもそういう情報の出元だということも含めてこう発信するていくことを熊本さんはやられたわけですけれども、実際ね、まあ、局として本当にじゃあ心にとか、そういう情報をじゃあどういうふうにこう配達をしていくのか、うん、みたいなところでいくと、今回の視察を終えていかがですか？
は
い、
そうですね、熊本シティ FM さんは校区の力ということで、 小学校区を全部回ってそれぞれの情報を集めている、うん、いろんなそれぞれの地域のその校区の中の、校区ごとにですね話題とか取り組みを紹介するというような放送、またあのペーパーの方も含めてされていらっしゃるということ でその中で校歌もその各学校の校歌を集めて流したという、はい、これがあの災害が起きた時にとても避難所で、聞いてた人たちがもう涙を流して喜んだりとかそういったことがあったということを聞きました、うん、でやはりあの私たちがあの地域で放送する上において地域のことを知っているパーソナリティが地域のこと地域の人たちに寄り添った放送をするっていうのがこれはいつも大事なことであって災害時にはなおさらに大事なことになるんじゃないかなっていうのをすごく感じました。
なるほど、はい、そうですね、やっぱ効果は大きかったみたいですね。
そうなんですよ、
やっぱここの寄り所みんなが歌えるとかみんなが知ってる、
効果だけではないかもしれないですね、はい、その校区だからこそそこに行ってるからこそ分かることとかそことの人たちとの触れ合いっていうのがあることによって分かっているその地域のことそういったことが伝えられるっていうのが本当に、まあ、コミュニティの放送局にとって大事なことなんじゃないかなと思います ね
日常的にどうそのリスナーの皆さん、はい、聞いてる作ってる方発信してる方聞いてる方っていうだけではなくて一緒になってやっぱ放送を作っていくっていう、ね、重要だと思いますが、
やっぱなのでラジオの力っていうのはこう情報を届けるということもありますけれども何かやっぱり心を何かねこうほっとさせるというか、まあ、救うというとちょっとおこがましいんですけれどもそういったこともラジオというのはできるんじゃないかなというのをすごく熊本で感じましたね。
いやいい話ですね。いや実はですね今日はこういうふうに皆さんにこう6曲集まっていただきましたけれどもあの1月28日に、このツアーを終えてで今日はもう全然話されてないと思いますけれどもあのシンポジウムを開催することになっております、はい、中さんご紹介いただいていいですか。
はい、まあ、今日はあの各局集まっていただきましてあの印象に残った話とかをあのお話しいただきましたけどもそこ の熊本、コミュニティ FM さん、その方があの京都に来ていただきます、基調講演ということで2016、熊本地震におけるラジオ局の対応ということで、基調講演を、していただきましてその後シンポジウムということで災害時におけるコミュニティラジオの役割ということで、今日目の前にいらっしゃる上さんもパネリストとしてご参加いただいて、FM 滋賀の森田さん、それから太田、
はい、太田さん、
はい、でコメンテーターとしてあの長尾さん先ほどの熊本シティ FM の方にお越しいただいてコーディネーターは、京都のコミュニティ放送の理事長の
そうですね、この NPO 京都コミュニティ、はい、ラジオ会の、ねはい、理事長ですね
ということで基調講演とシンポジウムということで、行っていく、はい、ということになっています。場所は人町交流館京都、時間は、1月28日日曜日13時30分ということになっております。災害時におけるコミュニティラジオの役割被災者情報は届いたかということをテーマに行いますのでぜひ市民の皆さんあるいはFM 局に携わる皆さんに、多くお越しいただいて、こういった問題を共有したいなというふうに思います。
はい、中川さん司会なんですよね。
あ、そうです、中川さん司会ですなので今回一旦皆さん総出で、まだあのね、どうしても、ね、ここには登壇できない方もいらっしゃいますけれどもでもみんなでこう作っていますのでぜひ皆さんお越しいただければと思います。詳しい情報はお問い合わせ先は京都 NPO センターになっておりますが近畿労金のホームページの方にも、はい、載っておりますのでまたチェックいただければというふうに思います。ということでですねあっという間に番組はもう終わりということになっておりまして今日はもう本当にたくさんの方にお越しいただきましたまた今日はねラジオカフェのカフェの店舗の方から放送をさせていただいているのでいろんなこう音が入っていると思いますけれどもまたこういう機会中津さん作りましょうね。
今日は初めてで緊張はしましたけども、はい、今度のシンポジウム皆さんお越しいただいて、はい、今日の深い話を再度お聞きいただきたいと思います。
そうですね、本日は皆さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センターそして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いしそして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。 また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。